こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、本日は、Spotify で、新しくですね、英語での配信を始めたので、ちょっとそのことについてお話をしてみたいと思います。まあ、この Spotify で何か発信したいなっていうのは、まあ、去年のですね、夏ぐらいにもちょっと考えてたんですけれども、その Spotify で配信するときに、リバーサイドっていう、オンライン上のですね、プラットフォームを使って収録したりするんですけれども、それになかなか慣れることができなかったっていうことと、まあ、あと、まあ、ただでさえ、まあ、そんなに喋る方が得意なわけではないので、そんなに頻繁に更新しているわけでもないのに、さらにもう一個っていうのが、まあ、特に理由もなければ、あんまりやる意味がないなと思って、まあ、保留にしてたんですけれども、まあ、その2026年のですね、まあ、目標の一つに、もっと、英語でのコミュニケーション能力を高めたいということもあったりとかですね、まあ、Spotify 配信ならではのできることなんかも あるのかなと思ったので、そういった理由でですね、新しくチャンネルを開設しました。で、今回の、まあ、配信では、3つですね、3つアプリケーションというかウェブサービスを使ったんですけれども、まあ、それに焦点を当てて話してみたいと思います。その3つはですね、1つ目は、まあ、先ほども話した Spotify とそれに付随する、リバーサイドですね。そして2つ目が Heijen という、まあ、これはAI を使ったいわゆるジェネラティブですね、ジェネラティブ の動画を作るサービスなんですけれども、まあ、そのことについて話したいと思います。そして3つ目は動画編集ソフトの、After Effects と、まあ、それにちょっと関連する形でプレミア、まあ、こちらもアプリケーションですね、について、まあ、主にこの3本立てでお話ししてみたいと思います。まず、その Spotify ですね。で、 Spotify は先ほども話したんですけれども、まあ、やるんだったらそのやる意味があるというか、スターエンド FM ではできないことをやりたいなと思ってはいたんですよね。そしてそのスタンド FM で配信していて、辛いことの一つはですね、デザインとかの話をしているときに、そのビジュアルが見せられないっていうことが、まあ、そこはずっとネックではあったんですよね。絵が見せられないというか、まあ、いわゆる YouTube みたいにずっとその動画をですね、編集するような、まあ、そういったことをする余裕は全くないんですけれども、まあ、かといって、そのビジュアルが全くないというのも、それはそれで話しづらいというのもあったので、伝わりづらいというのもあったので、まあ、この点はですね、Spotify だと、ビデオ、ポッドキャストを使って、まあ、その、サポーティブというか、補助的なですね、ビジュアルを見せられるということで、まあ、これは、まあ、Spotify ならではなのかなと思いました。そして、まあ、英語で配信するということについても、スタンド FM は、まあ、主に日本の方向けの、配信プラットフォームなんですけれども、まあ、Spotify であれば全世界に向けての、配信プラットフォームであるので、まあ、それでやるんだったら英語でやる、まあ、意味はあるかなということで、まあ、それが2つ目ですね。そして3つ目は、まあ、話す内容なんですけれども、スタンド FM では割と、まあ、ざっくりとですね、テクノロジーとかですね、まあ、今やってるそのタイポグラフィー関係の、プロジェクトだとか、まあ、あと普段のそのデザイナーの生活とかですね、まあ、割とこう大きい括りで話してるんですよね。話し始めた当初はもっとこう Web3 とかですね、テックによった話をしてたんですけれども、まあ、それというのも、まあ、あんまりタイポグラフィーとかっていう話をしても聞く人がいないんじゃないかなって思ったのが一番なんですが、まあ、そのテック関係もですね、意外とそんなに聞かれてないんじゃないかなっていうのがあって、まあ、それで最近は、まあ、なんていうんですかね、経験談とかですね、まあ、海外での生活に関することだとかですね、もう少しその耳だけで聞いても理解できるだとか、まあ、あと、まあ、ノウハウとかそういったことを発信してるはたくさんいるので、まあ、それとは違ってその個人の経験っていうことは真似ができなかったりだとか、まあ、あと単純に聞いてて面白いだとか、まあ、そういったことがあるかなと思ったので、まあ、今年はちょっとそういったものを増やしてるんですけれども、まあ、そんな感じでですね、割とこう広い範囲で話してるんですが、Spotify の方は、まあ、ちょっとそのもう少しプロジェクトによった方で話してみようかなと思っています。というのも、このスタンド FM で他の方の配信を聞いていて、台湾のですね、お茶の会社を始めて、その会社のですね、成長記録みたいなものを話してらっしゃる、チャンネルが いらっしゃったんですよね。で、それで、まあ、それを聞いてて、なんかこういうのも面白いなと思って、まあ、僕は今ですね、やってるプロジェクトは会社にはしてないんですけれども、そのプロジェクトでやってる活動の進捗を話すっていうのもそうなんですけれども、まあ、その会社に登録するまでの道のりだとかですね、お金のやりくりだとか、なんかそういったもうちょっとその、まあ、アメリカに限らず、まあ、なんかそういった、会社だとかですね、まあ、プロジェクトとか、まあ、そういったものを立ち上げていくことを記録して発信していくっていうことにしてみようかなと思っています。まあ、なのでそのあたりでですね、まあ、毛色の違う内容の、差別化を図って Spotify で配信していこうかなと思っています。まあ、そういったことでですね、これからそういった徐々に発展していくとか道半ばっていう意味を込めてチャンネル名はですね、タイプインプログレスという名前にしました。これはワークインプログレスっていう言葉があるんですけれども、これは作業中とかですね、進行中みたいな言葉なんですが、それをちょっともじった感じですね。はい。ということで、これが、Spotify なんですけれども、で、その Spotify で発信をしようとしたときに、冒頭にもちょっと触れたリバーサイドっていう、ウェブアプリケーションを使うことが、推奨されてるのか、入り口がそこでエディティングするっていうのがあると思うんですけれども、それがですね、スタンド FM と比べると、かなり慣れないと使いづらいっていうところがあって、僕は去年の夏頃から、スタンド FM はスタンド FM でこの、指でこう、エディティングするのがすごく難しくてですね、困っていたので、ちょっとそのエディティングをすることに関しては、リバーサイドにしたんですけれども、それでもこう音楽をつけるのが難しかったので、そこだけはですね、スタンド FM でやってたんですよね。ただこれも解決策を見つけまして、一曲、冒頭の音量が大きくて、あとは、ボリュームが低いという、長い、バックグラウンドミュージックを先に作っておいて、もうそれをもう一個だけ入れるみたいな、そういう形で一回試してみました。なので、このアメリカのポッドキャストとかであるような、効果音とか、チャプターが変わるごとに、こう、なんていうんですかね、音楽とか差し込みが入るような、ああいう作りはちょっと難しいんですけれども、スタンド FM に似たような、ああいったバックグラウンドミュージックが流れているような、作りにすることはできるようになりました。それが、リバーサイドでの出来事ですね。一方で、この映像を作るときに挿絵を入れるっていう話をしたんですけれども、どうせだったら、キャラクターを使おうとは思っていたんですけれども、その喋ってる口とかをですね、リップシンクさせて動画にできないかなとも思ったんですよね。そこでですね、YouTube で調べていたときに、Heyzen という、アプリケーションと、あと、11 Labo って、これは有名なんで知ってる方多いと思うんですが、自分の声を、読み込ませて、それで自動生成させて、文章から音声にするっていうサービスなんですが、この2つを組み合わせて、AI のクローンですね、を作って配信しているっていう人がいたんですよね。で、それで、僕は、11 Labo までは使わなかったんですけれども、その Heyzen でも一応その音声生成はできるっていうことは、分かったので、実際にその喋っている音声は自分の配信を使うんですけれども、口パクのですね、動画を作るときに、その Heyzen を使って、一回試してみました。で、これはですね、うまくいったことは言ったんですけれども、ランウェイとかもそうなんですが、こういった自動生成系って全然安くはないんですよね。で、実際に使ってみて、もうあっという間にその、1ヶ月分のですね、クレジットがなくなっちゃうみたいな感じで、これはちょっと長い、長尺とか、には全然向いてないなと思ったんですよね。その短いのなんとかつなぎ合わせてやるっていう方法もあることはあるんですけれども、それでも結局なんかその、動画を繰り返してるだけっていうのは見れば分かっちゃうなとかですね、ちょっと難しいかなという感じなんですよね。一方で短いショートというかクリップですね、Spotify だと。そういったものに関しては使ってみるのは面白いのかなと思ってます。僕がやった方法としては、まずそのキャラクターとかをですね、ジェミニに読み込ませて、ジェミニの中で、スタジオの画像とかですね、風景の中の画像とかですね、そういったなんか雰囲気のいい一枚をまず作って、それをですね、今度ヘイジェンに読み込ませて、口パクのですね、リップシンクさせた動画を作るっていうものを作りました。 で、これはその Spotify に今動画2つアップロードされてるんですけれども、まあ、これの、まあ、本編ではないんですが、そのクリップ、縦長のですね、ショートの短い動画の方に、試しにアップロードしてやるので、まあ、よかったら見てみてください。画像の精度としてはやっぱりこっちの方がすごいいいですね。口が動いてるだけじゃなくて、もう体とかも動いてますし、うん、なんか、本当はこういったもので、金額が安くなってくればですね、もっと教育的なものを話させたりだとか、長尺なものを話させたいなと、自分の配信とは別に、もうちょっとエデュケーショナルな方向で、まあこういったアバターを使って、コンテンツを作るっていうのはありかなとも思っていたので、まあ、安くなるといいなと思っています。はい。というのが、まあ、ヘイジェンですね。そして三つ目が、アフターエフェクツとプレミアです。まあこういったリバーサイドでもちょっと編集が音楽をつけることはできても、まあ、画像入れたりとかですね、様々な調整がやっぱちょっと やりづらいなっていうところと、まあ、ヘイジェンでも、まあ、一つの動画を作ることはできるんですけれども、まあ、テロップ入れたりとかですね、そういったことはちょっとできないので、まあ、結局はですね、アフターエフェクツで、まあ、全部の編集をするっていうところに、今のところ落ち着いています。で、これはプレミアという似たソフトがあるんですけれども、まあ、おそらく一般的にはプレミアを使っている方の方が多くて、僕はそのプレミアは全然使ってないんですが、聞くところによると そちらの方が、まあ、モーショングラフィックスというよりかは動画編集には向いているみたいなので、まあ、使っていることが多いみたいなんですが、そういったこともあって少しですプレミアでどういったことができるか調べてみたんですよね。で、そのアフターエフェクツを使っていた時に困っていたことの一つとして、ローワーサードといってですね、動画なんかを見ているとこう左下にテロップみたいなのが入ることってよくありますよね。で、これは画面の下3分の1という意味でローワーサードと呼ばれるんですけれども、まあ、これのこの文字を変えるときに、いちいちですね、そのコンポーネントをですね、コピーして作らなきゃいけないって思ってたんですよね。で、それが、まあ、プレミアだと文字の部分をですね、一つのコンポーネントで打って使えるっていうのがあって、で、これと同じものがもしかしてアフターエフェクツにないのかなと思ってですね、で、これをクロードに聞いて調べてみたんですよね。で、そしたらアフターエフェクツにも、まあ、似たような機能がありまして、これはエッセンシャルグラフィックスっていうんですけれども、まあ、いわゆるマスターの、ものを作ってですね、その中で、まあ、バリアブルといって、例えば言葉とかですね、色とか線の太さとかどの部分を変えられるかっていうのを、事前に設定しておくと、その一つのマスターで、様々なバリエーション。まあ、僕の場合だと、その三分の一の、ローアーサードの文字を、何個もですね、そのコンポーネントを作らなくても、一つがあれば文字だけ変えて使えるっていう、まあ、そういったことができることを発見したんですよね。もうこれはもう4年、5年ぐらい前に出てた機能らしいんですけれども、これを知らなかったっていうのが、まあ、ある意味すごいショックだったんですけれども、まあ、一方で今知れてめちゃくちゃラッキーだなと思いましたね。これがない場合は、もうその編集の場合の、まあ、レイヤーがですね、もうかなり多くなってしまって、編集がすごいめんどくさいなと思ってたんですけれども、まあ、これ一個あるだけでですね、非常にその圧縮できるので、まあ、たまにはこういったプレミアみたいなですね、編集ソフト、違ったものを使ってみるもんだなと思いました。はい、ということで、まあ、総括になるんですけれども、まあ、よかったらこの英語のですね、配信、去年収録したものなんで、まあ、ちょっと古いは古いんですけれども、リンクを貼っておくので、よかったら聞いてみてください。まだですね、この発音というかがフラットだったり、文章の途中がこう詰まってしまって途切れ途切れだったり、聞きづらい部分はあるかと思うんですけれども、まあ、こういったことを繰り返していって、まあ、よりよくですね、聞き取りやすくなってくるといいなと思います。まあ、この日本語の配信も一番最初の配信を聞くと、まあ、かなり、まあ、声のトーンも低かったりして聞きづらかったりもするので、まあ、未だにそんなに喋りがうまいわけじゃないんですけれども、まあ、ある程度の進歩はあったかなと思うので、英語の方もですね、慣れてくるといいなと思っています。はい、ということで、今回は、Spotify でですね、英語での配信を始めましたということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やつぼしをいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、この配信に英語の配信についてはですね、実名で配信をしてます。 というのも、まあちょっと文脈上ですね、ある程度、まあ自分の経歴みたいなものも出さないと喋りづらいなと思ったので、まあ顔出しはしてないんですが、まあ一応ですね、名前だけは、パーソナルネームだけは出してます。またあとちょっと触りでですね、ここで冒頭の部分だけ流してみようかなと思うので、まあよかったら聞いてみてください。
I have been a UI and a type designer for years, mostly based in New York City. But previously, I was in Tokyo and I moved here more than 10 years.
はい、というような感じなので、まあこの続きとかはですね、そちらの Spotify の方で聞いていただけたらと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。